今週も先週に引き続き皆さんの振り返ってみたら、ああこれが初めの一歩だったなっていう話をお聞きしたいと思います。
先週社長が、お話をされました、あの面接の日からですね、私初めての仕事はどんなんだったかなって考えたんですが、私がその社会人として初めて訪問介護事業所で社会人となって初めて行ったお宅がですね、赤塚主任と多分
行ったん
ですよ。
私もめちゃくちゃ覚えてます。
多分 T さんですよね。T さんっていう方のお宅に行って、はい、まあ、あのヘルパーって最初は一人ですぐ行くわけではなくて、同行訪問というのがあって、まあ一緒にご利用様のお宅に行ったんですけども、私はもう本当に初めてで何をしたらいいのかもわからない状態で赤塚主任に同行させていただいたんですが、まあ一番最初のその赤塚主任からの指示は何か作ってだったんですよね。で、
食事を。
そうです、そうです。赤塚主任が何かをしている間に、この方の食事を何かその冷蔵庫あるもので適当に作ってって言われて、多分チャーハンかなんかを作ったんだと思うんですけど。でもまあ、あらかじめその高校の時でも調理はしてたので、料理はしてたので、まああるものでチャーハンを作ってお出しさせてもらって食べていただいて、すごく喜んでいただいたのと、赤塚主任からなんかすごい褒められたイメージがあるんですよ。
めちゃくちゃできる子やなと思って。
そう、すごい褒めてもらったのがすごい印象的で、あ、これからもやってけそうやなって思ったのが、一番最初のその同行訪問で、赤塚主任から褒められたことやったなと思ってます。
すごい、まさに初めの一歩。
もうね、一緒に、そうそう、一緒に行った時のことめちゃくちゃ覚えてます、私も。
あれ一番最初でしたよね。
そうです、もう入って、ほんと数分で、めちゃくちゃできる子やな、この子はって私なって、ちょっと一緒に行ってる私が大丈夫かなって。もう自分ちゃんとできるかなって思うぐらい、ちょっといいとこ見せやなあかんなって思ってやった記憶があります。
主任がそんな風に。
そうなんや。
むちゃくちゃ怖かったです、赤塚主任が。すごい厳しい人なんやろなと思ったら、すごい褒めてくれたもんで、あ、やっていけそうかなって思ったのがすごいあります。
なるほど。
あそこから全てが始まったよなと思って。
いっぱいのチャーハンからか。
そうです、そうです。
それで三浦君、あんかけチャーハン今でも好きなんやな。いや、でも三浦君は本当によくできたよ。ちょっとこう、イメージと全然違う。あ、こんな若い子おんのやっとさえ思ったよ。
そんな感じでした。
あとあと聞くとね、例えばおじいちゃんおばあちゃんが見えた家で育ってとか、その、ああ、なるほどなって思うことはいっぱいあるけど、そんなに情報ないもんね、当時お互い。
そうですね。
多分最初は何もわからないと思って、多分、見てってもらったらいいって言ったと思うんですよ。そんな何もしてもらわずに、なんか見とってもらったらいいと思って、ついてきてっていう話やったのが、もう入って、なんかちょっとしてからもう、これこうしましょうか、あれ。あ、こうしましょうかみたいなことをすごい質問されて、そんなこと気づくんやっていうのがあって、多分なんかじゃあ作ってって言ったのかなと思うんですけど、
そんな感じだって聞きましょう。
できる、この子はできるってな
って思ったからこそチャーハンの指示を出したってことですね。いきなりチャーハン
指示なかったよね。なんか作ってやったと思ったもん。
なるほどね。
なんか作って。チャーハンって三浦市に得意なんですか？
いや、特に得意ではなかったんですけど、なんかあるもの、
多分材料を見て、
材料を見て、
何ができるか考えてしたんや
と思う。そうです、そうです。余ってたもので、
でもそこからですもんね。
それすごいですよね。
今考えたらね、その、今やったら、携帯があるので何でも見れますけど、その当時何もないですね。
どうやっと
った
んだ
ろう。なるほど、
思いますよね。
献立もないし、ね、行ってから冷蔵庫開けて考えるやで、もうすごい、私でも全然 料理の経験も浅かったから、もう、すっごい毎回ドキドキしながら行ってました。
うん、どうしよう。その流れで、赤塚主任どうですか？
はい。聞きたいな。私、40過ぎてから、看護師の免許取ったじゃないですか。まあ、挑戦しようって、まあ、何年か前から思って勉強したんですけど、その始まりって何かなって考えたら、もうすごい、なんかもうみんなみたいな、なんかいい話じゃないんですけども、すごい軽いんやけど、2003年ぐらい、もう2000年の初め頃に、ビギナーっていうドラマがあったんですよ。知ってます？
うん。覚えないですね。
あの、三村のデビュー作やな。
そうなんです。その、ビギナーっていうドラマを見たときに、すごい一回こう社会人になった人たちが弁護士っていうか司法試験に合格して、その学校でまあ、それぞれ弁護士になったり、検事になったりするんですけど、その同じところでまあ学ぶっていうドラマなんですけどね、それがすっごいまあ面白かったのと、それを見てたらまあ一回社会人になった自分でももう一回何かにこう挑戦して勉強したいっていう気持ちがすっごいなんか湧いてきて、それまで結構私も高校卒業してすぐこういう介護の仕事をし始めたけど、その頃って全然勉強は好きじゃなかったし、何か勉強するっていうことからすごい逃げてた感じがするんですけど、なんか大人になるにつれて割と人って、なんか知的好奇心が湧いたりするじゃないですか。なん
か、
もっと子供の時勉強しとけばよかったって思うけど、結局はその時は遊びたい方が大きくって、なんか大人になるにつれて知的好奇心をかき立てられるっていうことって結構あると思うんですけど、もうまさにそのきっかけみたいな感じで、そのビギナーっていうドラマを見てたら、すごい自分もこうやって一生懸命何かに、打ち込んで勉強したいっていう風に、めちゃくちゃ思えてきて、あ、そっからすぐに看護師になろうとは思わなかったんですけど、まあ、それ以降、資格取ったりして、最終的に、まあ40過ぎてからになったんですけども、まあ看護師の免許取りたいなと思って勉強し始めた時はもうまさになんかそのドラマの中に自分がなんか参加してるかのようになんか勉強を楽しんですることができたもんで、あのドラマがなんかきっかけやったなってすごい思ったんです。
あれはいいドラマやったな。
すごいいいドラマなんでみんなにも見てほしいです。
へー、なんかその医療系のドラマを見てとかなのかなって思ったんですけど、看護師を目指すとかそういうのじゃなかったんでちょっと意外でした。
あ、こうやってなんか一生懸命勉強するってむちゃくちゃ自分もやってみたいって思うような、本当にいくつになってももう一回学びたいみたいなことってあるなぁと思って、という話でした。きっかけ。はい。
私、さらっと、キムタク好きを公言してますけども、まあ、そもそもはやっぱりスマップの中のキムタクが好きっていうことで、それを思い返してみると、なぜスマップを好きになったかっていうと、やっぱりコンサートに行き始めたからで、で、コンサートに行き始めてからどんどんスマップが好きになっていったんですけども、で、そのコンサートに一番初めに行った時っていうのが、まあ友達と4人です。コンサートに行きたいなっていう話になったんですけど、もうその時点では出遅れてるんですよ。みんな、私たちはファンクラブに入っていなかったし、周りの人たちはもうファンクラブ枠でチケットを取ってるわけで、一般枠なんかで電話に立てるわけがなくって、あ、もう無理やったなっていうので、でも行きたいよなっていう、まあ話をしてて、当時私銀行に勤めていて、そこの先輩、窓口で、一緒に働いている先輩が、スマップ行きたいんやったらチケット余っとるんやけどっていう話をいただいたんですよ。
すごいね。
で、その先輩方も4人で友達と行くってなって、それぞれがファンクラブに入ってて、それぞれが結構当たったから、大阪と名古屋と東京行くから、横浜行かんで、よかったら譲るよって言ってもらえて、 で、まあ、その時、ちょっと正直私、その先輩のこと苦手やったんですよ。苦手な先輩だったんですけど。で、これ譲ってもらったら、もうますます一生頭が上がらんなっていうことがちょっとよぎったんですけど、それでもやっぱりスマップに行きたいってなったので、譲ってくださいってお願いして、で、コンサートに行ったんですけど、で、その席がアリーナの H 席っていう席だったので、
H?
まあ、H なんですよ。なので普通に考えると A からなのでもう果てしなく後ろのアリーナ席やなっていうので、でも全然そんな席とか初めからね、いい席とか求めてないんで全然大丈夫ですって言って、まあ譲ってもらって行ったら、なんとそのバックステージがあって、バックステージに来た時に一番前になるっていう感じだったんですよ。そう、それでもうすっごい近く、で、見れて、スマップを。で、私、4人で友達と行ったんですけど、まあ、4人ですごい楽しんで帰って、で、もちろん先輩にもお土産を買い、東京バナナの大きい詰め合わせを買って、で、週明けに先輩にもありがとうございましたっていう話をして、
週明けに先輩の口に突っ込んで、
で、まあ、その話とかですごい盛り上がって、そこで先輩ともすごい打ち解けることができ、そうなんです。それから、そういうスマップのコンサートがあると、先輩とはそういう話ができるようになるじゃないですか。
うん、
で、まあ、仕事も進み、っていうことから始まったなっていうので、まあ、それ以降、私たちもファンクラブに入って、スマップのコンサートのチケットを取るっていうことを学んだんですけど、それが初めの一歩ですね。そこからどんどんスマップを好きになって、まあその中でもキムタクが大好きでっていう感じでなっていきました。なのでその先輩に感謝をしてます。
ああ、まさに初めの一歩やな。
はい。
あやこさん、でもちなみにそれ、俺にとってもちょっと初めの一歩になっとるとこがあって。
はい。
あやこさんのその仲良い友達の4人グループって、俺もよくね、存じ上げてますけども。
はい。
チケットがそれこそ余ってるかなんかで、今でいうバンテリンドーム、当時名古屋ドームだったと思うけど、ね、連れてっていただきましたよね、一回。
はい。
で、その時に私、全然別で来てる亀田さんに初めて会うてるんですよ。
ああ、なんかそんな話を聞いた気が、私も、うん。
そのコンサート会場でね、あんな何万人おる中で、
うん、
初めて亀田さんとお会いして、で、その後亀田さんうち入ってくるやん。
はい。
あれ絶対そのきっかけやったと思いますよ。
ああ、すごいですね。ああ、確かに。
それ、うん、本当にたまたまないに、ジュース買いに行こう。としたんかっていう時に、その城代主任が友達がおるっていうで、行ったらその亀田さんやったん。
すごいですよね。あんな何万人も、いる中で。
ほんで、後に亀田さんがうちへっていう話になった時に、え、あの子かってなってんもん、俺。あ、そら、ええ子やったで、そらぜひうち来てもうてってなった。
先輩とスマップのおかげですね。最後に。
はい。剣道のおかげで今の自分があるっていうのはずっと思ってるんですよ。で、子供の頃っていうのは本当にもう気が小さくて人見知りで、親戚のおばちゃん来てもよう話してんぐらいの、そんな男の子だったんです。まあ今思ったらその剣道のを始める初めの一歩っていうのがすごく変な話で、まあ兄貴が中学校上がって剣道始めたんですね。そしたらもう素振りとかそんな兄貴も教わってくるんで、それを多分家で自分に自慢したかったんやと思うんですけど、まさに出てこいって庭に連れ出されて、で富士山登山の時の杖を、親父の大事な杖を、お前これも頭の上でかけとけとか言われて、で、それにめがけて兄貴が打ち込みをするんですよ。正面打ちの。ずっとそれ打ち込み台をやらされてて。で、兄貴も飽きたんか、それかなんかこう、 先輩心みたいな、出たんか、お前もやれとか言われて。うん。市内なんか振ったこともない自分に持ち方から、その市内の振り方からレクチャーしてくるんです。自分そんなしたくないんですよ。全く。
当時はね。
うん。で、その素振りにしてもちょっとハードなのが、跳躍素振りっていうのがあるんですけど、それを延々やらされたんです。もう日が暮れるまで。なんでこんなことせないかんのって思いながら、でも、兄貴にいじめられて泣かされるも嫌だったんで、黙々と耐えながらやってたんですよ。それが何日か続いて、で、まあ、兄貴ももう飽きたんでしょうね。それから全然声がかからなくなったんですけど、それが小学校4年生の時、中学校に上がって、中学校から部活動って入るじゃないですか。本格的になって。で、その時に何が入らないかなって思ってたところ、自分の席の前の子が、その少年剣道やっとった子で、で、一緒に剣道入らんって声かけられたんです。自分全然その剣道やったことないけど、なんかその小学校4年生の時の兄貴の稽古台、うん、それでなんか剣道っていうのが身近に感じてたのか、刷り込まれてたのか、ああ、いいよって言って、剣道部入部したんです。うん。あ、それと、まあ、俺は男だってありましたよね。森田健作の。
うん。もう多分、私以外誰もわからないと思いますけど。
剣道の青春ドラマやったんですけど、うん、まあ、それの影響も、兄貴はその影響が大きいんです。剣道始めたのは。うん。それで剣道っていう、まあ、一応形みたいなものも知ってたんで、入ろうっていうことになったんですけど、もう3ヶ月ぐらいも基礎トレーニングなんですよ。もう初心者は。もう毎日毎日放課後グラウンドうさぎ飛びしたり、長距離走やらされたり、足上げ腹筋してるところ、腹の上先輩が走ってったり、もう今ではありえんようなことをずっとやってたんですよ。で、まあ、こんなんじゃらっちゃあかんって思って、その友達が、ちょっと被災の警察署の道場で剣道を教わってたんで、自分もそこ行って、もう剣道のいろはを、もう道場の先生から教えてもらいながら、その基礎トレーニングを、まあ、耐え抜いた。それからはもうその当時やからもう根性論ですよね。何でもかんでももう根性根性で。うん。もう3時半から稽古始まって6時に面を外すまで水飲んだら一切飲んだらいかんとか。もうそういうのも中学校、高校、大学ってもう学生時代ずっとそんな剣道をやってたんです。で、辛くて辛くて仕方なくて、でも、なんか途中で辞めるっていうのだけは嫌だったんですよ。自分から辞めますっていうのは、もう絶対口が裂けても言いたくなくて、うん、耐え抜いた。で、まあ社会人になるんですけど、まあ一人で香川に行って、で、そこで働き出すんですけども、なんかそこでね、昔の自分だったらおじけついて絶対にそんなところ行って、社会人なんか務まらんはずやったのに、それが何とかやっていけたのは、やっぱり剣道のおかげかなってずっと思ってるんです。そのきっかけが、兄貴の打ち込みみたいにまさに出てこいだったんですよ。実はその兄貴きっかけがもう一つあるんです。ね、社長。
ああ、そうですかね。介護の仕事を始めるっていうこと自体そうですもんね。
はい、そうです。焚き火でね、お世話になって、たんも兄貴の一言で。
いやいやいや、あれね、あの時、お兄さんに対して私からすっごいアプローチしてたんですよ。
あ、そうなんですか？
うん。弟さんの方っていうのは無理ですかねっていうのを結構ずーっとプッシュしてましたよ。
あ、そうですか。
そう。ほんで、ある時、やっと来てもらって、内田くんとかも一緒にいたと思うけど、で、まあ、それでもその場で決まったっていう。だからもう来て欲しかったんですよ、こっちは。
ありがとうございます。
運命の糸を手繰り寄せてたのはもうこっち、焚き火側ですよ。
ヘルパーの形、生絞り、また来